金谷すぐるの金あり種ありすぐれたり。
の交差点は映画のようにきらめいて。
はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの金谷すぐるです。金谷すぐるの金あり谷ありすぐれたりでは、お金にまつわる話、谷のへこんだ話、すぐれている話、そんな話を切り口にゲストの世界観や人生観を語っていただく番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。毎週金谷すぐるの金あり谷ありすぐれたりには、ご縁のある方をさまざまな業界よりお招きしております。本日2回目なんですけれども、今回のゲストはなんと本気で世界征服を企む男、寺田武史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、寺田さんはですね、実は僕勉強会、ある自己啓発の勉強会に参加してて、そこでまあ寺田さんと出会ったんですけれども、すごくまあいくつもニコニコしてる方だったので、この人何してる人なのかなずっと不思議だったんですけれども、本日ラジオにご出演していただきました。もし寺田さんよければちょっと自己紹介も兼ねて、どんな方か教えていただくこと大丈夫ですか。
はい、わかりました。私はですね、はい、表向きはですよ、はい、奈良県の桜井市、はい、大宮神社とか三輪そうめんが有名な桜井市で寺田整骨院という整骨院をしてるんですけども、実は世界征服を本気で企む男なんですね。で、ただこの世界征服の征服っていうのがですね、ちょっと漢字が違いまして、まあ親父ギャグと言われてるんですけども、我々、整骨院をする資格って柔道征服師という資格なんです。柔道っていうのは武道の柔道で、征服の征は整理するとかね、整頓するの性、服は、復活とかね、うん、回復するという服なんですね。つまり、まあ、世界を征服するということは、世界平和とか、あと、まあ、世界をハッピーにするという意味で、私これ使って世界征服を本気で企む男です。
なるほど。最初に、寺田さんの紹介するときに、世界征服って書いてあるので、この人何を書いてるのかな
って、ちょ
っ
と、
すごい、疑問、ね、クエスチョンマークだったんですけれども、はい、制服っていうのは、まあ、今、柔道制服師をやってるっていう延長で、はい、その制服、体を整えていくっていうのをかけて、はい、まあ、世界を自分で整えていきたいっていう意味が、はい、込められてるっていうことですね。
世界をハッピーにしていきたいと思っております。
そうですね、もうなんかこの、言葉を使う時点でもうめちゃめちゃハッピーになったイメージがすごくあるんですけれども、寺田さん自身は桜井っていうところで、はい、まあ、三輪神社とかね、はいはい、大宮神社とかあるところだと思うんですけれども、ずっとそこの出身ですか。
私はですね、はい、大阪のね、堺市に生まれて。
堺なんですね、
はい、実はですね、うんうん、その幼年期小学校の時は金谷さんの出身である、うん、泉市ですね。泉です。
ありがとうございます。
おりまして、はい。はい。で、ただ母がね、すごく病弱でね、で、もう子供なんかちょっと、難しいよなんて言われてる感じだったらしいんですけども、うんうん、どうしても子供が欲しくて、で、頑張ってね、実は僕、男、長男なんですけども、下に男の子二人、頑張ってで育てたっていうような感じ。
なるほど。お母さんね、なんか病弱やったと言いながらも、はい、もう3人も
大変やったと思うんですけども、ね、はい、
すごいですね。男の子3人なんでね、はい、その女の体ではやっぱりね、やんちゃな男の子3人だと大変やったと思うんですけどね。
そうやんちゃやったと思います
ね、は
い、
もう幼少の頃からもうずっとやんちゃやったんですか。
はい、ね、ただね、面白いっていうかね、僕体やっぱ弱くて、ちなみにやっぱ母が体弱かったんで、自分健康に子供せめて育ってほしいということで、私、たけしって猛獣の猛ってつけてもうたんですけど、すごく気に入ってはいるんですけど、子供の時はね、もう風邪もひきやすいし、ね、なんかあったらお腹痛くなるような、 の子供で病弱で、でもね、腕力強くて、相撲がクラスで一番強かったりとか、あとマラソン大会月に1回ずっとあるんですけども、もう1年生から6年生の時まで、うんうん、全部一番っていう感じでね、まあ、いわゆるもう病弱なジャイアンみたいな感じでしたね。
なるほど、うまく言いますね。体の弱い病弱なジャイアンなんかイメージがすごくしやすかったです。その病弱なジャイアンが、はい、まあ、途中からきっと桜井市に移るんですよね、はいはい、いつもう移られる
の？中学の、ね、2年生で、ね、はい、引っ越ししたんですよ。
あ、そうですか、はい、もう引っ越しして、はい、もうそこでは打ち解けて、もうどんどんどんどん仲良くなる感じですか？そうです
ね、まあ、ちょっとやっぱり環境が違って、サッカーずっとやってたのがね、いきなりサッカー部がないとかね、環境の変化はあったんですけども、そうですね、なんとかなんとかみたいなね、まあ、楽しんで常にやってるなっていうのはもう自分の中でありますけども、うんうん、
なるほど、はい、ただサッカーをやってた方が、はい、まあ、いきなりねクラブがないっていうことですよね、はい、すよ。じゃあ何、ね、中学生だったら何かにきっと打ち込むと思うんですけれども、うん、はい、なんか打ち込んだこととかあるんですか？
そうですね、その時ね、中学校のね体育館で夜少林寺拳法をやってたんで、
う
ん、
なるほどなるほど、
それにね、まあ、もともと例えばブルースリーとかジャッキー・チェン好きっていうのがあったんでね、うん、そこにやっぱり随分のめり込んで、
なるほどね、
はい、やりましたね。
で少林寺拳法をずっと続ける、はい、っていうことなんですね、うん、
はい、
ちなみに高校とかも奈良、はい、ずっと奈良ですか？
そうですね、高校ねそのまま進学校で地元の宇根美高校っていうところ行ったんですけど、はい、そこでですねもう急にその、ま、もう周り頭へ行こうばっかりなんで、
まね、公立ですか？
はい、公立なんです
よね。当然ね、同じグレードの方っていうか、はい、同じ層の方がね、ずっと行くわけですからね。
しましてね、もうずっとね、1年入った時から最後まで、はい、ケツから3番目。ずっと何歩努力してね、もうその方法がわからないっていうような感じの、まあ、人生で考えた一番初めの挫折というかね、
なるほどね、
見えない挫折を味わってしまいました。
ね、え高校生の時にやっぱりそのね、ずっと、まあ、下位3番っていうところはね、はい、やっぱり心に刻みつけられますよね、
はい、そうですね、方法がわからないみたいなね、努力はするんですけどっていうようなところだったんですけども、うんうん、まあ、そこで私はちょっと方向転換というか、これがいつもこれ人生でこういう転換をするんですけども、うん、ちょっとねもう大学行くというよりは東京に出て、まあ、少林寺拳法やってたんで空手で世界一、まあ、日本一まずチャンピオンになるっていうことを決めて、じゃあ東京の大学の方行ってで空手を頑張ろうというふうに決めまして、うん、まあ、1年浪人はしたんですけども、はい、早稲田大学で、うちの、まあ、師匠が早稲田の出身だったんで、お、寺田も早稲田かって言ってもらえるかなと思って、その単純な理由でね1年間、まあ、猛勉強というかね早稲田向けの勉強、これも本1冊書けるぐらいいろんな秘密あるんですけども、でそれで見事合格しまして早稲田の法学部にね行って、
すごいなもうそんな劣等感で過ごした高校時代、うん、まあ、関西で言ったらベベさんっていうところが、はい、まあ、早稲田大学法学部に、ね、うん、ね、入学して、 でも空手が好き で空手にハマっていくんですか？
そうですね、調べて学校に行かなくていい学部は、うん、空手に集中できる学部は何かなってずっと調べてね、で法学部って1年に2回だけ行ったらいいよと、科目登録の試験の日だけ行ったらいいよって調べましたん、ね、で高校生にしてはすごいですよね、そういうことを調べて。
なるほどね、はい、まあ、そこも抜け目なくっていうことです ね、 ですね。ちなみにその高校で、まあ、高校大学で空手やって、はいはい、まあ、それ以外にまあ打ち込むことはもうなかったんですか？
ね、その空手が、合宿とか終わったら長期の、まあ、大学も休みやし空手も休みになるんですけども、うんうん、その時にですね、まあ、初めにインドに行ったんですけども、インドからまあ正直ネパール行ったりとかね、でもう極めつけは大学4年生の時はもう勝手に自主休学してですね、アジアを放浪するぞって、シルクロードバス、船でね当時は上海まで行くのが一番安かったんですけど、うんうん、その後上海からずっとシルクロード長林寺で途中修行したりですね、ずっと敦煌行って途中チベット行ったりですね、で、パキスタン抜けてインド、ネパール、スリランカっていうところを放浪して、それがやっぱ大きく人生に影響を与えたかなというふうに思いますけどね。
なるほどね、旅人生なんですね、はい、本当に寺田さん自身はもう大学を卒業してすぐ寺田整骨院っていうのを開設するんですか？
これもね、はい、いろいろ曲折といいますか、まずですね、はい、大学出たら小学館関係のね仕事会社で通販の 事業ですね、まあ、企画の仕事をやってまして、いわゆるドラえもんとか、うん、うるせえやつらのラムちゃんとか、そういうキャラクターグッズとかね、あとはイベントを企画したりとかね、結構これはねもうオタク丸出しのね楽しい仕事を
やらせていただ
いて、これ8年ぐらいですかね、あの、うん、サラリーマン実はやってたんですよ。
なるほど、はい、でその後寺田整骨院なんですけど、はい、なぜ整骨院やろうと思ったんですか。
そうですね、やっぱり自分がですね空手をやってる時に怪我にやっぱりすごく悩んだっていうようなこととか、まあ、あとは憧れの先輩がですね、やはり空手の道場と、まあ、治療院併設されてやってると、まあ、怪我にやっぱりみんなつきものですのでね、怪我のケア、僕自分がやっぱり悩んだことをやっぱ自分の後輩とかね弟子には悩ましたくないっていうような思いがあって、やっぱり将来的にやりたいのはもうこういう治療院と道場だと決めてましたんで。
なるほど。
最後の3年間はねちょっと夜中専門学校行かせていただきながら、はい、会社勤めしまして、で、合格して奈良で開業というところにつながります。うんう
んうん、なるほど。じゃあもう今はもう寺田整骨院もう一本でもうそれに集中してるっていう感じですか。はい、
ですね、まあ今、はい、自分の治療を教えるそのインパルス療法協会というのを作りまして、それで全国に今教えながら、はい、であとは海外にその学校を作って、ね、ここ大人、ごめんなさい、我々大人が生きている時代にですね、学校に行けない子どもを世の中から世界中からなくすというミッションを立てましてですね。
なるほど。
そのために国内外をですね、まあ、駆け回っているような毎日です。
なるほどね。今回ちょっと今お話しいただいた、まあ、世界中からまあ学校に行けない子供をなくすっていうところ、はい、僕ちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、大丈夫ですか。
ありがとうございます。
なぜそういうようなことをしようと思ったんですか。なんかきっかけってあるんですか。
そうですね、そのね、大学2年生の91年だと思うんですけども、初めてインドに行ったんですね。初海外で初めて飛行機乗って行ったんですけども、その時にですね、たまたま飛行機で一緒だった旅慣れた人がね、多分連れて行ったれっていうことを思ったと思うんですけど、カルカッタね、インドのカルカッタに着いた時に、次の日スラム街に行こうと言って連れて行ってくれたんです。その時にですね、着いた瞬間にですね、に手も足もないその青年がですね、僕の方を見てね、話しかけながら、もう本当に芋虫のようにっていうかね、こう、かけててもね、もう寄ってきたんですよね、
はい。
で、私はね、前の日もね、もうインドついて、もうただでもビビってんのに物声に囲まれてみたいなね、すごく怖い思いをしてたんで、うんうん、
はい、
なんとですね、空手もやってるのにね、もう怖くて逃げ帰ったみんな掘って、
はい。
ただね、すごくそれが、まあ、っていうことがすごくもう寝れないぐらいにいろいろ気になって、
うん、
で次の日は行けなかったんですけど、2日経ってもう一回スラム街に行ってみたんですね。
はい、
遠目で彼を見てるんですけども、はい、まあ、非常に彼はその明るくて、まあ、フレンドリーでいろんな人に話しかけて行ってるんですね。私それを見て、まあ、ちょっと何日か通う中で彼と挨拶したり簡単な会話を交わすようになったんです。で彼にちょっと聞いたんですね。でウッタムってなん手と足ないのって、これって事故でなったの、病気でなったのって聞いたんですね。で、その時に彼が言った言葉がね、
うん、
たけしこれね、病気とか怪我とちゃうねんと、両親が赤ちゃんの時に手と足切ってくれたんやと、信じられます。で、そのことで俺はね、このスラムで一番稼ぎええねんと、
うん、
うん、で、結婚もできて子供もおんねん、子供何人かいるんですね、子供もおんねんと、おまけに両親まで養えてんねんと、だからねって、俺両親に感謝してんねんって言ったんですね、
うん、
彼が。で僕はそれを聞いた時にやっぱり今でもね消化しきれないというか、
はい、
理解できないんです、
うんうんうん、
ね、で一時はねあまりにも消化できないからね、まあ、いろんな価値観とか世界にはあるじゃないですかね、常識も違うし、だからそういった愛情もあるんのだとかね、あるのではみたいなことで一生懸命消化しようとしてたんですけど、未だにそれは消化できずに、特に僕結婚して子供が生まれた今になってね、やはりいろんな価値観常識あるかもしれないですけども、やっぱりその子供が我々と同じようにね、学校に行って、まあ、勉強してですね、読み書き計算を学んで、それを、まあ、自分の人生を切り開く手段として手に入れるというか手にするっていうことは当然みんなに与えられた権利であると、
うん、
でそれを僕らはそのチャンスを人にプレゼントする、そういったチャンスをさらにね ぱりたまたま日本に生まれてとか努力して生まれたわけじゃないですけどね、チャンスをいただいてるんやと思って、僕はそのチャンスを生かしたいなと思いまして、
はい、
学校を作って子供を、学校に行けない子供をなくすというミッションを立てました。
なるほど。先ほどね、なんか空手とかすごくやってるので、はい、まあ格闘のお話をちょっと聞きたいなとも思ってたんですけれども、はい、なんかね、最後に言ってた世界中の学校に行けない子供をなくすというの、うん、僕も耳にずっと残ってて、はい、まあそういう意味でいくと、やっぱりそのインドの旅行の経験がすごく生きてきてるということですよね。はい、普段ですね、はい、寺さん自身は、まあ、今活動を聞いてると、はい、まあ、半々とか、まあ、活動も半々なのかなと思ってたり、はいはい、普段どういう活動をされてるんですか？
そうですね、整骨院で治療しながらですね、2008年、ちょうどね、面白いことにこう10年前のね、2008年の2月からなんですけども、寺田整骨院で一人治療するたびに50円ずつ貯めていくということを始めまして、
はいはい、
で、やっぱりコツコツのパワーってすごいですよね。何年かで何百万貯まりますんで、ちょうど5年前にですね、ネパールのダディングンピダブナというところにね、
はい、
小学校、山奥の村に小学校を建てることができまして、
素晴らしい。
はい、これですね、父とか、あと経営者の仲間、あと患者さんの代表の女の子なんかもね、一緒に行ったりして、毎年交流させてもらってます。それとね、先ほど治療、仕事で言うと、まあ、インパルス療法というのを私考案して、協会作って教えてるんですけども、これに関してはですね、私が武学というものをレノン・リー先生っていうことから学んでるんですけども、はい、その時に、まあ、それは、経営的な考え方とか、そういうことを学んでるんですけども、うん、寺さん、携帯電話をね、発明する人が一番すごいんだよっていうことをずっと常々おっしゃってて、でそれをね、私なりに解釈したところ、携帯電話っていうのは、
はい、
これ別にどういう仕組みで地球の裏側の人と喋れるかって本人は分からなくても、うんうん、その簡単な操作だけ覚えるといつも地球の裏側の人と喋れるわけじゃないですか。
そうですね、
うちの子供で、うんうんうん、本当にもう4歳の子供でもね、教えたらそれなりにできるっていうかね、そういうことをやっぱり発明する人がやっぱりすごいんだよっていうふうに常々教えられてたんで、
なるほど、ね、
私はその治療業界でそういう携帯電話を作りたいなと思ってずっとやって、いろいろ試行錯誤して13年かかって作ったのがこのインパルス療法でして、
おー、素晴らしい。
これはですね、特殊な電気周波数の流れる手袋で全身を触っていくんですけど、インナーマッスルをね、緩められるので、まあ、いわゆる肩こりとか腰痛、あと不眠症なんかももう本当に改善しちゃうんですけども、まあ、そのことによってなんですが、インナーマッスルが緩むことで自律神経が整うんでね、皆さん必ずよく寝れるようになったとか、胃腸の調子になったとか、そういったことが起こります。
なるほど、
うん、でそれがかつ自然治癒力を高めて本来持ってる力を取り戻すことになるんですけども、誰にでも簡単にマスターできるように、携帯電話を使うぐらい簡単にできるように作りまして
ね。なるほどね、それすごい重要ですよね、う
ん、全世界の将来はですよ、お母さんがこれを自分の健康と美容のためにマスターしてね、それは細胞レベルで元気にできるんで、どんなエステ行くよりもこれすごいですからね。もうそれを自分のためにマスターして、ただお子さんがお腹痛いって言った時にはその魔法の手袋でお腹をさせてあげると、お母さんもともとそういうね、自然、子供を治すような力持ってますから、プラス自然治癒力まで高まったりとかね、たまには旦那さんの首を触ってあげて、旦那さんのストレス取って自然、自律神経整えてあげたり、田舎に帰ったらご自身のお父さんお母さんの膝とか腰をね、整形の先生よりもね、よくしてあげれることができますからね、うんうんうん、そういったことを考えてインパルス療法っていうのを作りましたんで、これも全世界に利用して、ちょっと世界中をね、世界征服でね、ハッピーにしていきたいなと。
なるほどね、冒頭で言ってた世界征服がそこにかかってくるわけですね。
いろんなところで世界征服を企んでおります。
なるほど、
はい、
でもね、もしかしたらね、その学校で、今建ててる、まあ建てた、はい、建てようとしているところ、地域でももしかしたらそれが広まるかもしれないですしね。本当にいい効果がね、そういうところでも現れてきた、はい、最高ですよね。
そういうところでもそういった雇用を生み出したりとかね、うんうん、仕事ができたりとか、 まあ、ちなみにラオスとかタイとかでそういった施術するんですけどね、びっくりするぐらいの反応があるんですよ、
うんうんうん、
細胞が元気になるんでお肌がすごく透き通った白さになるんで、向こうの人たちはねやっぱり価値観が美白命なんで、
はい、
もう施術していろんなことが変わってるんですけど、この頬がキュッとしたりとかね、シュワッてとか綺麗になってるんですけどね、お白くなってるって絶対これ価値観としてね持ってるんで言い張るんで、
うんうんうん、
もうアジアでのインパルス療法の成功はもう間違いないと。
なるほどね、はい、そういう意味でも世界征服ですね、
はい、そうなんですよ、
はい、ありがとうございます。今回ですね、今インパルス療法もそうですし、はい、学校を建てるっていうのもそうなんですけれども、今まさに、まあ、やっててよかった、
はいはい、
学校を作ったことに対してでもいいんですけれども、はい、継続してよかったなって思うこともしあったら教えていただきたいんですけれども、はいはい、
ね、ネパールに建てた小学校を訪問した時にね、山道登って学校に行くんですよ。そしたら子供たちが2列になってバーって待っててくれるんですよ。で僕らが間を通るんですけどね、お兄ちゃんお姉ちゃんは花で作った首輪をどんどんどんどん僕らの首にかけてくれるんですよ。もう肩こりになるでっていうぐらいもうたくさんかけてくれるんですよ、
はい、
でもっとちっちゃな子供らは花とか草とか多分ね朝ね綺麗やなと思うのを積んできてくれてると思うんですけど、それを手のひらにどんどん乗せてくれるんですよ、
うん、
ほんまにたくさん乗せてくれる。もうこの瞬間だけでね、もうほんまに心が満たされてね、ああもう学校を作ってよかったな、また作るぞっていうふうに思うんですね。この瞬間をねやっぱりまた味わいたいと思いますし、ぜひね皆さんにこの瞬間この気持ちをね味わってほしいなと思いながら
なるほどね。そういう意味では、まあ、寺田さん自身が、まあ、一緒に学校を作ってくれる、うん、まあ、一緒に行ってくれる仲間も集めたいということですね。
はい。幸せな気持ちを味わう仲間を探しております。
はい。ありがとうございます。寺田さんの描く未来ですね。はい、もし、直近の未来、まあ、5年、10年の未来でも構わないんですけれども、はい、ありましたら、ビジョンを教えていただけますか？
ありがとうございます。これはですね、ちょっと昔ブログに書いたところがあるので、ちょっと読ませていただきたいなと思って持ってきたんですけども、
どう
ぞ、はい、はい、いいですか。想像してみてください。あなたの子供の子供や孫の孫が勉強する未来の教科書にはこう書いてあります。世界中の人たちが学校に行きたくても行けない子供をなくすために、1ヶ月に1ドル出資するようになって、2000年に世界中から学校に行けない子供がいなくなりました。実はこの人類の偉業は2017年から18年に伝説の60名が1年間に1ヶ月に1万円の出資を決め、ラオスのドンライ村に小学校を建てたことから始まったんです。で、今この伝説の60名を残り20名ほど募集中でございます。この伝説の60名にあなたも入ってみませんかっていうメッセージはちょっと宣伝ですけどさせていただきました。
なるほど。でもね本当に1人1ドル、まあ100円前後ですよね、はい、これが毎日集まればっていうことで、はい、すごく不可能ではないと思うんですよね、うん、ただ今の現状でいくと、はい、その一斉に人数は集まらないから、はい、
うん、そうですよ。管理の問題だけで、例えば今も1ヶ月1万円を1年間ということで60名をって言ってるんですけど、やっぱり1000円をね集められて600人でグループ作れたとしたら、気楽にやっぱり俺も参加したいよっていう人ってやっぱりいっぱいいると思うんですけど、これはもう今事務的な問題で、私が600人のじゃあこの私の自分能力でできるかって言ったらできないんです。だけど、もしそれをできるようになってから始めようと思ったら、私は多分なかなか一歩踏み出せないんで、
なるほどね、
まず踏み出しました。は
い、なるほど。
そしたら、お、こういうやり方でうちの塾の仕組み作ってやったら簡単に600人管理できるよとかね、銀行と掛け合って手数料をこうやって引き落としを交渉しますっていう仲間が集まって、いろいろ現れてくれるなと信じて、一歩目二歩目を踏み出しております。
なるほどね。まだまだね仲間を募集中っていうところはあるかもしれないですけれども、まず一歩踏み出したらすごく大きいですよね。はい、ありがとうございます。一旦ですね、今までちょっと話聞いてて、もっともっと寺田さんのことを知っていきたいんですけれども、一旦ちょっと休憩を挟ませていただきたいと思います。
はい。
夢を見ていたい君と。
本日のラジオでありがとうは寺田武さんです。お願いします。
感謝の気持ちを伝えたいのはやはり父と母です。落ちこぼれて大学に行けそうになかったから方向転換して東京で空手のチャンピオンを目指すでとか言って東京に行ったりとかでね、学生時代は全く授業も出ずに空手の稽古とアジア放浪に飽きくれていたんですね。で、あと会社員を辞めて整骨院を開業したこと、これはちょっとだけ反対されましたけど、で今も学校を建てるためにアジアを飛び回っていること、こういったこと好き勝手正代の私なんですけども、両親はそんな私を一回も反対したことないんですね。特に父は温厚で、まあ人生で怒られたことがたった一回しかないんです。小学校の時にね、アルバイトをしたくて新聞配達をやらせてくれってやってたんですけども、朝母と喧嘩してちょっと家出するみたいな、プチ家出ですけど出て行った時にね、なんとかあの夜見つかって連れ戻された時に、明日の新聞配達どうする気やったんやってほっぺたパンとね叩かれた、この一回だけなんですね。非常にあの感情をコントロールして、で思いのある言葉をくれる父なんですけども、いつも声に出さずとも応援してくれてます。で父は、高校でね、高校と大学で教える教師をやってたんですけども、子供の時の私はまあ一回もね、その反発してからね先生になりたいと思ったことなかったんですけど、結局今見てみるとね、やっぱり偉大な親父の影響を受けてですね、整骨院の先生やったり海外に学校を作ったりやってる気がします。で10年前にアジアにどんどん学校を作るっていう話をした時にね、父はポツリとですね、その学校行って数学を教えると言ってくれたんですね。それが非常にあの辛い時もモチベーションになりましたし、あの5年前にネパールにね、小学校を建った時連れて行ったんですけどね、父の嬉しそうな顔を見てまたさらに幸せな気分だと、うん、また味わいたいなというふうに思っております。で母は、厳しく社会の常識とか、あと愛についてね、愛情について教えてくれた気がします。私が世界の子供を自分の子供と同じような責任感を持ってどうにかしなきゃ、自分が何とかしなきゃと思うのは母の深い愛情のおかげかなと思ってます。実はね、母は体が弱くて、いつも夏はね、特に夏バテで、なんでネパールの学校一回も行けてないんですけども、ラオスの学校はねネパールよりも近いので、母の体力をぐんと上げてですね、連れて行こうと企んでます。私は、大切な人を、まあ、元気にするためにね、こういった仕事をしてるんで、もうその夢は絶対叶えたいというふうに思っております。お父さんお母さん、まあ、そして、まあ、いつも協力している妻と子供ですね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あのまさしく子は親の背中を見て育つ、優しいお父さん、愛情深いお母さんがいたからこそ、もう寺田さんがこうやって、まあ、元気よく、まあ、面白くあの人生を楽しんでる。もちろんその家族がいてこそだと思うので、これからも家族仲良くですね、お父さんお母さんとも仲良くあの過ごしていただければと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あの最後になりましたけれども、もしよければですね、パーソナリティからあのリスナーの方に一言お伝えしていただきたいんですけれども、はい、何かありましたら、はい、
ありがとうございます。先ほどもお話しさせていただいたんですけども、世界中の子どもたちがここにて読み書き計算を学び、人生を自分で切り開く手段を手にするプロジェクトを、まあ、第2弾ですね、ネパールに次ぐ第2弾を仲間を募集してます。少しでも気になった方は、まずホームページをね、見ていただきたいんですけども、まあ素人の私が作ったホームページなんで、なかなかちょっと検索しづらいんですけども、ラオス小学校建設、ラオス小学校建設と検索いただくと、一番上にこのプロジェクトのホームページが出てきます。ぜひですね、ご覧いただいて、ね、賛同いただける方は連絡ください。ね、今年の11月頃にね、ラオスのドンライ村の子供たちにみんなで会いに行きましょう。金田さんもぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。本当にですね、寺田さん自身の、まあ、生活の一部にもうラオスの小学校を建てるっていうのはなってるっていうことですね。寺田さんのホームページ、ラオス小学校建設 建設っていうのを検索していただければ、寺田さんの、まあ、活動内容がわかりますので、ぜひ検索してみてください。寺田さん自身はお手伝いや、まあ、知恵をいただける方も募集しているみたいなので、もしよければ皆さんご協力してください。ありがとうございます。それではまた来週。